はじめにお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの思いをはるかに超えた、しかし最善しかなさらないそのお方の大いなるご計画によって、高橋先生を函館に送り、こうして私たちをこのところに使わせてくださり、皆様と相まみえ、あなたの恵みをもって共に礼拝を受けられますことを心から感謝いたします。新しい月、新しい年度に入りました。さまざまなことがあり、いろんな思いを抱えておられる方々、いろんな状況に置かれている方々があることと思います。主は一人一人をご存知で愛してくださって、それゆえに今日のこの礼拝に招き、あなたの豊かな恵みを与え、平安と力と命を与えようと私たちを招いてくださり、語ってくださいますことを心から感謝いたします。主よ、本当に私たちはこの世にあって悩みがあります。しかし勇気を出しなさいと言われる方が、今から一人一人を取り扱ってくださり、どんなにあなたが私たちを愛し、私たちを通してあなたの栄光を表そうとされているか、そのことを切に知ってほしいとあなたが望んでくださることを信じます。主よ、どうか私たちに豊かな恵みの振る舞いを与えてください。そしてこのしもべをどうか清めて、あなたのその愛を余すところなく伝えることができますように、あなたご自身が用いてくださいますことをよろしくお願いします。いろいろなご事情で来ることのできない方や、まだいろんな戦いの中に置かれている方、さまざまな本当に困難を負っている方々を思います。どうぞそういうような方々を特に顧み、またこの地域を顧みてくださって、主の宣教を、あなたの救いを、それらの方々にも成し遂げてくださるようよろしくお願いします。イエス様の名前によってお祈りをいたします。すでにお会いした方々も終わりですけども、改めまして、この年から使わされてまいりました佐藤と申します。よろしくお願いいたします。私は大阪で生まれ育ち、進学校も神戸で、ずっとつまり太平洋側におりましたので、日本海側っていうのは初めてなんです。ですから来る前はどんなところだろうと。京都生徒協会出身なんですが、の西舞鶴に剣道式の時に来させていただいた、まあ、信徒の頃ですから、もう剣道式、つまり西舞鶴のその教会に来てすっと帰ってしまった、この東舞鶴、舞鶴福井には来れなかったというか、まあ、来なかったの で西と東は違うよというのは聞いてはいたものですから、イメージあんまりできなかったものがあります。しかも引き継ぎの日は大雪の次の日で、記憶にあるのは真っ白っていう。しかし家族で午前中に荷物を搬出して、そして車でこっち行きまして、もう着いたのっていうのが私以外の家族の第一声で、なんか春休みの旅行に来たみたいで間違って帰りそうだねみたいな。しかも周りの人たちは実は同じ近畿圏で、妻の母が西脇出身なんです。高浜実はちょっと丹波の言葉に近いイントネーションがあって、こちらの方も丹後より丹波の方が近いかな、言葉よう気負ってですなみたいな、本当にあれ本当にここ舞鶴っていう違和感ない、なんか本当しかも皆さん温かく く迎えてくださって寒いでしょうって言われるんですけど、皆さんが暖かいので寒さあんまり感じない。本当に神様を備えてくださったなということをすごく思って違和感なく過ごしてはいたんですが、そこがまあ油断というか落とし穴というか、でそうやって今度市役所とかいろんな手続きに出かけていったんです。うっかりしていました。日本海側でした。ずっと太平洋にいるものは南が海っていうのが叩き込まれていまして正反対なんですね。なんかいつものようにずっと行ったらどんどん山の方に入って、え、違ったってそうだ、海は北側だ。それこそ本当にもう どこ行っていいのかわからない、右も左も本当にわからないような状態になって、まあ、それでもまあなんとかなって、皆さんが本当に優しくて、本当まあこの教会のいろんなことも本当にわからないこと多いんですが、皆様優しく教えてくださっていいんですよということで助けられて、こうしていることを感謝しています。違和感あまりないっていうもう一つの理由が、その前が私は埼玉に使わされていったんです。で埼玉からこの神戸まで一泊して、だから本当にもう全然違うところ、特に埼玉に行くときはもう半日かけて行きましたから、しかも埼玉というところ、ちょうど私のいた埼玉南部は海も山もない、で道はまっすぐじゃない、一本違うと全然違うところに行ってしまう、文字通り右も左もわからない、もう海もない山もないから方角が本当わからないですね。でずっと行ってたら曲がっていくんで、南なのか北なのか、そんな中で教区の牧師会に初めて行きまして、一番若手だったんですね、私が。期待してますって言われて、そんなもう右も左も分からなくて何もできませんから、そう言っていると、荻窪の中島修一先生がさーっと近づいてこられて手を差し伸べてくださいまして、私もあーと思って握手してくださるんだ、歓迎してくださるんだと感動して右手を差し出したんですね。したら中島修一先生が、右も左も分からない私のこの右の手をぐっと両手で握りしめて、こっちが右きっとお優しい舞鶴福音の皆様も私の右の手を取って、先生こっちが右ですよ、そう言ってくださるに違いない、まあ、あの時のことを思い出しながら今日も本当にこうして臨ませていただいていることを感謝しています。その右も左も分からない、本当にそういう状況は皆様の中にも起こり得ることだと思うんです。イエス様が十字架にかかられるこの前の夜、弟子たちはこれからイエス様がいよいよ勝利をされるんだ、まあ、いろんな予感はいつもと違うなと、そういうことでいろんな予想をしたと思うんです。ところがこれからいよいよイエス様戦いに打って出るんだという思いだったんじゃないかなと私は想像しています。何せイスカリオテのユダの裏切りさえも分からなかったというわけなんですから、まあ、前鶴福音教会は牧師の異動ということを本当に聞き、まあ、私も聞き、いろんなことを予想して準備をされてきたことと思います。それでも予期しないことがいろいろ起きることがあって不安に駆られることもあろうかと思います。それ以上に本当にいろんな予想外の出来事、もう予期せぬ病気が見つかった、あるいは親しい人が急に亡くなった、もう人生にはいろんないくら備えていても追いつかないような本当に出来事が起こってくる。この弟子たちも、まあ、私たちは聖書を読んでいます、あるいはいろいろ話を聞いています、だからあいよいよ十字架にイエス様がかかられるんだなと思いながら読むんですが、この弟子たちはまさかイエス様が戦いもしないで捕らえられ、しかも処刑される、全く考えてもいない出来事に慌てふためいて、まあ、パニックになって逃げ出してしまう。しかしイエス様は愛を持って語ってくださるんです。あなた方はこの世では悩みがある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。もう全く予想だにしない出来事がどんどん起こってくるような、まあ、今そんな時代、まさにこの弟子たちのこの時もそうだった。その私たちに勇気を出しなさい、 勝つより勝てる。でも不思議な言葉だなと思うんです。あなた方はこの世では悩みがあると言われたら、しかし勇気を出しなさいって続いて、あなた方は勝つことができるよと言うのであれば、ああ悩みがあっても勝てるんだ、そう受け止めることができると思うんですが、しかしあなた方は悩みがある、しかし私は勝っている。え、私たちは悩みがあるけどあなたは勝っているんですね。え、私たちとあなたの勝利とどう関係があるんですか。まあ、多くのイエス様を信じていない、また受け入れきれない人たちが、2000年前のあの出来事が、あの遠いイスラエルのあの出来事がどうして私と関係があるんですか。私は悩んでます、あなたは勝利者です、何のつながりがあるんですか。